今ここ体ラジオ。おはようございます。マッサージセラピストで瞑想者表現者の藤田明美です。毎週土曜日朝9時からパープルチャンネルでお送りする今ここ体ラジオ。今の心を見つめ、今の体に感謝し、今からの未来、ここらのチャレンジを応援したい、そんな番組をお届けいたします。本日はゲストをお迎えしております。ブランディング組織開発コンサルタント、そしてエグゼクティブコーチの児玉ゆりさんです。ゆりさん、お願いいたします。今ここ体ラジオは一般社団法人スウェーディッシュディープティッシュセラピー協会の提供で、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。はい、ということで本日はブランディング組織開発コンサルタントでエグゼクティブコーチの児玉ゆりさんをお迎えしております。ゆりさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
何しろこのタイトルが長くってちょっとかみかみながら言っておりましたけれども、もうね、あのブランディング組織開発コンサルタントね、あのどういったことをされてる方なんですか？
そうですよね、長いですよね。
長い名前がね。でもそのブランディングとか組織開発コンサルタント、コンサルタントをされてるっていうことは、はい、どういった方が、まあ、あのクライアントさんになるんですか？
はい、あの今はおかげさまでその経営者さんだったりとか、はい、あとはご自身であのビジネスをされたばかりの起業家さん、うんうん、で会社で長く働かれてらっしゃるような、はい、マネジメントされてらっしゃる方など、はい、様々な方がいらっしゃいます。
コンサルタントっていうことは、うん、どういったなんか皆さん、なんていうの、悩みがあるっていうか、はい、その悩みを どんなふうにしたくてゆりさんにお願いってやってくるんですか？
そうですね、結構入り口は、うん、あの様々なんですよね、はい、例えば人によっては自分のこれから あのキャリアの方向性とか、うん、まあ、自分自身のそのまあ、展開、ビジネスの展開について相談をしたいという方もいらっしゃれば、はい、うんうん、一方で、まあ、そういった内側だけでなく、うん、外見的な要素ですね、自分の見せ方をもっとよりよく変えていきたいとか、はい、ちょっとステージアップをしていくから、うんうんうん、自分にもっと未来の自分が似合うものとかを見つけてほしいとか、そういうお悩みご相談から始まったりすることもあります。
なんかもう中から外からみたいな。
あ、そうですね
そんな感じなんですね。じゃあ、はい、そういう方が、まあ、あのコンサルを受けると、はい、どんな風に変わっていかれるんですか？
はい、あのまさに今おっしゃっていただいた中から外から両方なんですけれども、うんうんうんうん、例えばやっぱり内側のお悩みというんですかね、はい、もやもやしているだったりとか、うん、これからどんな方向に見ていこうっていった方に関しては、うんうん、まあ、特にコーチングっていった手法も用いながら、はい、はい、その方のこう未来なりたい姿だったり、うんうんうん、大切にしたい価値観だったり、うん、これまで その生きてきたこの軌跡、うん、そのものを棚卸ししながら、うんうんうん、その方ならではの価値を見つけていくってことをやってるんですよね。でやっぱりそうやってやっていくと、うん、どんどん自信がついていったり、うんうんうん、はい、じゃあ次こういうチャレンジをしてみたいっていう、うん、外向きに行動していくっていう風になっていき、うんうんうん、そうなると最初は内側の悩みだったのが、うんうんうん、次はどういうふうに自分を見せていこうかみたいな、うんうんうん、外側の方の課題に次立ち会ったりとか、うんうんうん、結構循環しているところがあるかなというふうに思います。
なんかね、そういうの組織の、まあ、エグゼクティブの方とか、はい、まあ、経営者さんって意外となんか孤独というとあれなんですけれども、はい、なんか一人でやっぱりね、あのもう一人で戦ってるみたいなところがあると思うんですけども、そういうところでもうゆりさんが後ろからで後ろからじゃない横からあの、ね、ちゃんと伴走してくれるみたいなのがあると、結構そういったことが自信になって次になんか進んでいけたりとかって、ね、はい、していくのかもしれないですよね。
そうですね、そうありたいとも思っていて、なんか私が何かを教えるとか、うんうん、そういった形というよりかは、はい、もうあの皆様それなりの本当にやっぱりご経験だったり、はい、実 績もあられるので、うん、どちらかというと整理をしたり、うん、ご自身が気づいていない本来の価値に気づいていただいたりとか、うん、まあ、それを新たな視点だったりフィードバックだったり、うんうんうん、そういった部分を通じて一緒に作り上げていくっていう感じですね。
これは男性の方女性の方どっちが多い感じなんですか？
はい、あの両方いらっしゃるんですけど、今はやっぱり見た目的な部分に関して言うと、うん、個人のお客様だったら女性の方の方がやっぱり多くて、うんうん、はい、ただやっぱり組織とか、うん、あの会社さんとの研修とかセミナーなどになってくると、はい、結構男性の方がほとんどっていった会社さんもやっぱりあったりして、うんうん、はい、総合すると半々ぐらいになるんじゃないかなと思います。
女性の方だとね、なかなかそのこうスーツみたいなとかも、男性に比べるとすごくバラエティが富んでると思うんですけど、男性の方ってなんかもうスーツといったらそれこそなんか、はい、あの入社の時に着てたようなものをずっと着ているみたいなところってあると思うんですけれども、
はい、
そういったこととかもやっぱり変えてあげるとやっぱり変わってこられます？
あ、そうですね、やっぱりあの男性こそ、うんうん、そのバリエーションって女性ほど多くない、
はい、
メイクの種類もそこまで多くない、
うんうんうんうん、
なので洋服装い勝負っていったところがあるので
装い勝負、
はい、いかにその方の内側の部分であったり、その方が影響を与えていきたいそのお客様だったり、うんうん、従業員だったり、うんうん、まあ、そこを見据えた上でどう深みを出していくか、うん、いかにこう洗練されて似合うものであったり、うん、知性が見えたりとか、
うん、
そういったところをちょっと気を配りながらご提案させていただいてます。
うんうん、まあ、これね、あのラジオだから皆さんに見えないと思うんですけれども、もう本当にね、ゆりさんもなんか知性にあふれるね、もう美しい方ですけれどもでもね、このね、この見た目でこの美しさでもう MBA を取られているっていうね、なんか中身ももうすごいやんみたいな感じなんですけれども、このと言いながらも MBA って何ですかというね質問何ですかね MBA って、
はい、
皆さんも聞いたことは、ね、あると思うんですけども、
は
い、うん、
そうです、こちらはあの経営学修士ということなので、
うん、
あの主に経営に関する、はい、知識、
うんうんうん、
あのこれまでのこう実例だったりとか、はい、そういったものを学びながら、うん、はい、やってきた部分です。
アメリカの、このし、あの修士ですよね、だから大学院、
大学院になります、
その、経営学の大学院を出てるっていうことでいいのかしら。
そうですね、うんうんうん、はい、大学院の中にある、うん、あの経営学専門の、
うん、
はい、学科というんですかね、うんうんうんうん、それがあのちょうど、はい、働いている時に入学して 2,3 年ぐらいかな、3年かかりましたね、はい、
うんうんうん、そっか、あの結構この MBA 取ってる人って仕事をしながら取る人とかが多いんですかね。
あ、そうですね、結構日本はそれが多いみたいですね、働きながら必要になったタイミングで取りに行かれたり、将来的なキャリアのその選択肢を広げるために取ってらっしゃる方が多かったですね。
なんでこの MBA を取ろうと思ったんですか？
実際私が会社員の頃に、
はい、
当時勤めていた会社は、うん、あの手上げできるようなその次の自分のやりたいポストだったり仕事を、うん、手上げできるような制度があったんですね。
手上げ
っていうのは手上げこれやりたいですみたいな申請するっていう意味ですね。
お上げじゃないんですね手上げのお上げが今頭に浮かんだんだけど、そうじゃなくって、あの入って手を上げられるっていうことを挙手できるってことね。
挙手できるという申請するっていう形ですね、うんうん、通常のこう会社が決める人事異動以外に、
うん、
まあ、自分がこういうのやってみたいですっていうふうに、うんうんうん、あの希望を出せるものがあって、はい、でその中の一つに当時代表取締役の、うん、あの戦略サポート の、 あの、うん、まあ、ポストがあるということで、はい、あ、それに応募しようと思って応募してみたんですね、
うんうん、
でそこでの面接の時に、うん、まあ、たまたま最後に一言そのトップの方から、うん、そういえば MBA は持ってたよねっていうことを軽く聞かれてですね、
うんうん、
あ、そうかと思って、これから経営者、うん、経営層の方々と一緒に仕事をするってことは、うん、自分もその知見をちゃんと持っていないと、
うんうんうん、
先回りして行動できないかもしれないと思って、うんうん、あのその面接の時に、うん、ちょうど今取るところですって言って て、
えまだ全然撮っても
撮っても受かってもないんですけどね、
見てもないのにいきなり言われて
そうなんです、
すごい、
もう今やるしかないと思ってうんうん、うん、今だみたいな感じでした、ね、
このハッタリ大事です。えじゃあもうその言葉で始めたってことなんですか。
はい、そうです、もうその日のうちに願書を取り寄せて、で英語もこれから必要になると思ったので、うんうん、それだったらアメリカの大学院の方が英語も学べるし、うん、まあ、だからといってできてるわけじゃないですけど一石二鳥だと思って、うんうんうん、すぐにそこに入学したっていう感じでした。
すごいですね、なんかそのねバイタリティとかがもう本当にすごいと思うんですけども、でもそこのポストがちょうど空いてて、はい、でそのポストに就いたわけじゃないですか、
はい、
でも MBA は習ってないっていうところで
そうです、もう同時並行で学びながら業務でアウトプットみたいな感じでしたね、
は
い、
でも逆にそうすると本当に習ったことがどんどん使えていけるってことですよね、はい、
そうです、まさにそうです、
はい、それも、ね、本当ゆりさんの行かれてた会社って本当に大会社ですごい、ね、あの大きなまあ製薬会社さんで、なんかね、でそこで試せるってすごいですよね。
ちょうどあのいい機会だったとありがたい機会だったと思っています、はい、
でもまあその、ね、度胸もすごいと思いますけれども、でも本当にね、その、はい、そのなんていうのかな、知識とかあのそういったものを使えるっていうことも、まあ、ゆりさんの持ってる実力の一つとは思うんですが、はい、その時になんかやったことで何かこう変わった他党というか、ね、会社が自体が変えたこととかあります？
あ、 MBA でですか、うんうん、あそうですね、あの結構 MBA の中でも実は専攻できるものがあって、うん、あ、はい、で私は当時経営理念とリーダーシップっていう、うん、まあ、専攻をしてたんですよね、うんうんうんうん、なのでそこの領域に関する学びを得ていて、はい、その中であのリーダーシップブランドを確立するっていうような課題があったんですよ、
うんうんうん、
でその課題をやっていく中で、うん、結構自分と向き合う機会が多くてですね、うん、自分はそもそも何者でとか、うんうんうん、これからどういうなんか世の中を作っていきたいのか、どんなことをしていきたいのかとか、うんうん、じゃあその時にどんな影響力を出してどんなリーダーシップスタイルを発揮していくのかとか、
うん、
もうたくさん問われることがあって、自分で考えることがあって、うんうんうんうん、フィードバックを得なければいけないことがあって、うん、でそれをやっていく過程の中で、うん、あれ私がこれからやりたいことってもしかすると今の組織を超えたところでももっとあるかもしれないっていうふうに、自分のある意味可能性っていうんですかね、
うんうん、
そこにちょっとまあ一筋のこう光が入ったというか、
うん、
そんな感覚を持ちました。
会社のためにね、会社のためにっていう言ってるにもかかわらず思わず自分の光と、まあ、これはね自分の学びですからね、学びはね
そうですね、本来は会社に還元といったところももちろん大事だったところもあるかもしれないんですけど、うんうん、まあ、プロジェクトを回していくとかそういった意味では、うん、あの多様性がある方々のコミュニケーションだったり、はい、うんうん、そういうダイバーシティといったものを学べたりしたので、
は
い、
うんうんうん、
あの日本ならではのこう文化、
うん、
コミュニケーションスタイルとの違いを理解しながら提案していくということはすごく学びにはなったかなと、
ね、なんかね、そのギャップが大きいような気がするんですよね、はい、アメリカの会社の考えているようなスタンダードと、はい、そのね、100何年でいうなんか長い なんだっけ、すごい
240年、はい、40年以上ありましたね、
ね、
は
い、それぐらいの長い日本のがっちりした会社とのギャップみたいなのもすごいあったと思うんですけれども、
はい、
そこでこのね、あのアメリカ その経営学っていうのを学んで、でそこでキランってなっちゃってっていうのはすごく面白いと思いますけども、でもその会社にとってはすごくあの必要な学びがそこにあったんじゃないかなと、会社自体のね、
はい、
思いますけどもね。そこで何か やったことってあります？
あ、そこでやったことですか、
うん、
え、何やってたかな。
働き方改革とかそういったのって。
そうですね、うん、ちょうど私が会社を卒業する、まあ、半年前ぐらいに大学院を終えたぐらいだったので、やっぱりそこで結構これからの日本のなんか人口だったりとか、うんうんうん、経済だったりとか、うん、まあ、いろんなものを調査していく中で、うん、あ、これからもっと人が減っていくし、うん、でさらには、まあ、外国の方が増えてくるかもしれないし、もっと流動化していくかもしれない、うんうん、ってなった時に、うん、なんかずっと同じ組織の中で、うん、ずっとそれが全てだって思わない方がいいなっていう危機感を感じてきて、 いろんな働き方の可能性を自分でこう見つけていかなければいけないなっていうのを初めて思ったんですよね。今までは、まあ、胃の中の蛙と言ったらあれなんですけど、全然他に興味がなかったんですよ、会社以外のところに。もうそこに結構メスを入れてくれたっていうのがその大学院での学びと、あとそこで出会った他業界、他業種のいろんな仲間の方々との出会いだったんですね。なのでそこからそのリーダーシッププランドを自分でこう作り上げていく過程の中で、あ、本来こういうことを大事にしてるっていう自分のこう大切にしている部分を、あ、改めてこれ学びに行こうとか実践してみようみたいな、その一つがあの例えばイメージコンサルタントだったりコーチだったりもするんですけど、そういう領域にどんどん飛び込んでいった。でそれによってあの働き方そのものを自分自身が変えていったっていう、そういったことはありました。
どんなふうに変えていかれたんですか？
通常、まあ、会社員として働いてるときって、平日、まあ、週5日働いて週休2日制っていうのが一般的なんですよね。で当時大学院行っていて、でそこで、まあ、大学院の学びもあったんですけれども、あの自分の中では昔からやっぱり人の、 あの輝く部分を見つけに行くのがすごく好きだったり、その人をより美しくとか、より素敵に見せていくっていったところにすごく興味があったので、イメージコンサルタントもやってみたいなって思ったんです、でそれでそのスクールに通い始めたんですね、並行して、でそうしていくと、あ、時間が全然足りないって思ってきて、でさらにあのやっていくうちに、あ、副業もやりたいって思ってきたんですよね。何かをこう立ち上げてみたいっていうのも思ってきて、でそうなると、じゃあどういうふうに時間のリソース、自分の時間を分配していこうかってなった時に、今までにはない発想、そういう局面に陥って初めて、あれ、もしかすると会社の仕事を週4にして、週3休暇にした週3のうちを副業を作ってとか、でちょうど会社も副業の制度を導入したばっかりだったんですよ、今結構増えてきてると思うんですけどね、日本でも。
あ、でもそのね、あの日本のがっちりした会社が副業を OK にしたっていうのはすごい大進歩ですよね、その会社としてもね。
そうですね、すごくありがたい機会だなと思っていて、ただ正直私自身、副業の制度が入ったとて、あの自分には 何もできるものがないって正直思ってたんですよ、特に専門性がないしとか、だったんですけど、やっぱりそういうちょっと自分の未来を考えていくっていうようなワークをしていったりした中で、あ、ちょっともうちょっとチャレンジできるかもしれないっていうふうに一つずつこう考えてやっていったっていうのが、その結果だったかなと思います。
で週休4日、
週休4日、週休4勤務の、
3日にできたって、 それはすごい大きな、なんかあのその会社にとってもですけれども、この流れにの中ではすごい大きい、なんか変革だったんじゃないかなと私も思いますけれどもね。
そうですね、多分これまで長い歴史の中で副業目的にしてそういう時短勤務っていうのはなかったんですよ ね、
新しいすごい会社にとっての、あのね、あの可能性というか風だったんじゃないかなと思いますけれどもね。じゃあ後半はちょっとスタイリングについても聞いてきたねと思います。
はい、
本日はブランディング組織開発コンサルタントでエグゼクティブコーチの児玉由里さんをお迎えしております。ということで、なんか今スタイリングって言っちゃったけど、スタイリングじゃないんですよね、イメージコンサルタントなんですよね。なんかそのイメージコンサルタントって、まあ、あのスタイリストさんとかね、あのとはどう違うんですか？
そうですね、あのスタイリストさんは一般的にその洋服を選んでいただいたりとか、アクセサリーだったりとか、まあ、見た目にまつわるものといったところは共通してるんですけれども、イメージコンサルタントとして私が今考えているのは、その方の持っているその外見的な部分も内側からいかにこう演出していくか、例えばその方の大切にしている価値観であったり、これから活躍していきたいフィールドであったり、そういうところにいかに自分を、例えば服装だけではなく、例えばヘアメイクであったりとか、振る舞いであったりとか、ちょっと総合的な部分っていうんですかね、それを見せていくっ っていうところが大きな違いかなと思います、
うんうん、いやもうすごい大事なことだと思うし、すごい足りてないというとあれなんですけれども、うん、あのね、そういうところを必要としている人たちはすごい多いんじゃないかなと思うんですが、なんかあの男性の方とかでもそれを取り入れることによってどんな風に変わっていかれるんですか？
そうですね、うん、あの例えば分かりやすい例で言うと、うん、あの婚活中の男性の方とかですね。
はいはい、
はい、うんうん、あのもう私も今入らせていただいてるんですけれども、はい、最初に例えば婚活相談所様に登録した時って何をするかっていうと、うんうん、まず写真を撮るんですよね、
はい、
で写真を撮って登録して、それで興味がある方をクリックしたり申請したりってあるじゃないですか、うんうんうんうん、でその実は写真を撮るときに、うん、いかにその方の本来の持ってる体のパーツ、お顔のパーツに似合う髪型だったりとか、うん、服装だったりとか、うん、あと相手に選ばれやすい雰囲気を出すかによって、うんうんうん、たった1枚の写真でも全然クリックされる倍率が変わるんですよね、うん、
なるほどね、はい、あなんか分かる気がしますなんか、ね、本人はこれでいいと思っているね、はい、ものがあったとしても、はい、一般的に女性が思っているんだとこれ違うよなみたいな人って絶対いると思うんですよね、はい、
そうなんです。なのでどう見せるかによって、うん、本当に相手がどうそこで受け取るかが変わっていって、うんうん、選ばれるかも変わっていく、
うん、
で結構これはもちろん婚活市場ももちろんありますし、はい、ビジネスのシーンにおいても、うん、特にエグゼクティブの方々っていうのは、
うん
うん、やっぱりあの最初の印象、写真にしても人前に立つ時の姿にしても、結構やっぱりインパクト大きいですし、見られる立場なので、やっぱりそういった方々にあのそういったアドバイスさせていただくと、結構その時に何か変わるっていうよりも、時間が経った後に例えば上場できそうだとか、例えばあのまた執行役員に選ばれたとか、なんか売却が成功したとか、なんかそういったお声をいただくことはあったりして、ちょっと時間が経ってからのこう効果っていうのを感じたりはします。
でもそこって意外と、すごい働いてワークしてる部分だと思うんですよね、はい、気がついていないところってすごいたくさんあると思うんだけど、なんか惜しいみたいな人ね、
はい、
いっぱいあると思うんですよ、エグゼクティブの方でも、
はい、
なんかそれじゃないみたいなダサいみたいなねそれをちょっとね変えてあげるだけでも、
はい、
なんか、ね、多分本人にとっても自信につながるだろうし、
はい、
それがなんか次のなんかステップにすごい関わってきそうですよね、
はい、いやまさにそう思います。やっぱり何よりも自分が一番日々鏡を見るので、
うんうんうん、
まあ、鏡を見るといっても、もしかしたら人に見られることが多いかもしれませんけど、
うんうんうんうん、
やっぱり自分が自分をどう捉えているかっていう状態ってすごくオーラとか、その方のエネルギーとして見えないものなんだけれども、周りに与えるって思うんですよね。
ありますよね、
はい、
なんか私は、まあ、体のことをやってるので、やっぱその体のなんか丸くなってきちゃうと、
はい、
おじさんらしくなってきちゃうんだけど、肩がこう落ちてくると、はい、すごいかっこよく見えるし、まあ、マッサージした後 の、ね、あのクライアントとか見てると、
はい、
引き立ち時と全然違うとか思って、かっこよくなって帰っていくみたいなのがあるんだけど、
はい、
そういうなんかね、全体変わってくると、
はい、
本当にこう目がなんか違う視点になりますよね。
そうなんです。もうなんか姿勢も変わりますし、
うんうん、
出てくる言葉遣いだったりとか、歩き方すらもどんどん影響して変わっていく、このなんか波及効果がすごく面白いなと思って、
絶対ありますよね、
はい、
女性とかだとどうですか？
もう女性はもう分かりやすいですね、
うん、
やっぱり例えば朝起きて一番最初にすることってメイクアップだったりとか、
はいはい、
洋服着替えたりっていうのあると思うんですけど、うん、やっぱり特にお子さんもね育ててらっしゃる方って時間がないっていう中でも、
そうですよね、
やっぱりいかに一日の中でちょっとした時間でも自分に手当てをしてあげる、メイクによって、
うんうんうん、
自分を大切に扱うっていうことそのものが心の余白だったりゆとりだったりとか、
うんうんうん、
ちょっとこう自分に優しくできることが、それが人に優しくできるところにつながっていったりして、ただ単純に見た目が綺麗になって褒められたよしじゃなく、なんか心のその 豊かさだったりとか、なるほど、ね、そこにもつながるなっていうふうに思うんですよね。ね、
特にねできる女性ってもう何でもできちゃうから本当時間もないし、はいはい、結構キツキツになっちゃう
なっちゃいがちですよね。
これは本当にもうできるからこそのキツキツになっちゃうんだけど、はい、やっぱそこで少し柔らかさとか女性らしさとか、ね、はい、その余裕の部分ってめっちゃなんかみんな見落としてるかもしれないですよね。なんか分かる気がする。
本当に、やっぱりこう外見ってある意味その人に見える部分なんですけれども、うんうん、結局はこう自分とのコミュニケーションでもあるなと思っていて、なのでそれを、まあ、外見っていったアプローチ、イメージコンサルっていったアプローチからもさせていただいたりとか、してるのが今ですね。
これからのね、はい、ゆりさんの夢とか何かありますか？
これからですか、夢ですか、ちょっと壮大なことも長いのかな。
言ってみて言ってみて。
そうですね、でもやっぱり今の仕事をしているこのきっかけっていうのも、やっぱり人の本来持っている価値とか可能性っていうのを、はい、やっぱりどんどんこう引き出して、それが世の中に価値として出ていって、それが循環していく世の中になったらもっと平和になるんじゃないかと思ってるんですよね、はい、精神的にも物質的にも社会的なつながりに関してもですね、でそう思ってた中でやっぱりすごく目指したいのは、あの100年後とか、その自分がいなくなった世界の中でも、日本がすごいプレゼンスがある国でありたいっていうのがあって、でも結局日本がっていうのを主語にしちゃったとしても、結局それをやっていくのはそこに住んでる人、そこに、あの働いてる人だったり、家族だったり、ここなんですよね、ここが起点になるので、やっぱり一人一人のその価値を最大化させていく、そのためにもその最大化できるような環境であったり、ご縁であったりとか、そういったものをどんどんつないでいく立場になっていきたいなとは思ってます。
おお、素敵ですね、応援してます。で続くね、ジングルを入れてエンディングに行きますよ。はい、ということで本日はブランディング、組織開発コンサルタントエグゼクティブコーチの児玉ゆりさんをお迎えしてお送りしております。どうやってねゆりさんを知っていったらいいのかなというところなんですが、どう、何か SNS とかありますか？
ありがとうございます、はいはい、SNS はインスタグラム中心に今発信させてもらってます、はい、
どうやって調べたらいいんでしょうかね。
はい、はい、名前の、ゆりこだま、はい、ドットコーチっていう今アカウント名で発信しております、は
い、じゃあそれでちょっと調べてください。 yurikodama ドット corch
COU
ごめん、COUCH です。COUCH ね。
ありがとうございま す。
これで調べてみてください。今後の何かお知らせとかありますか？
そうですね、12月、ちょうど12月なので、12月15日に、実はちょっと先ほどプレゼンスって言った話もしていましたけれども、このプレゼンスと組織ブランドの力っていうのをテーマにですね、実は群馬県の県庁さんの方で、講演させていただく機会が
群馬の県庁で、
はい、おお、あります。そこでもし、ご興味ある方いらっしゃったら、オンラインでもこちらは視聴いただけるものになりますので、はい、ぜひ聞いていただけると嬉しいなって思います。
じゃあゆりさんのこのインスタでわかるのかしら？
はい、インスタグラムの中のプロフィールにリンクを貼らせてもらっていますので、
あと群馬県庁の、
そうですね、群馬県の、はい、
ね、ホームページとかでもわかるのかしら、ね、
はい、熱源さんっていうところですね。
熱源さん
NTSUGEN ですね。
熱源さん、
はい、そこに出ております。
じゃあそこでまたそのプレゼンスに対しての、はい、講演っていう感じになるんですかね。
そうですね、未来を切り開く上で必要な どんな風に価値を出していくかとか、うん、そういったところを話していきます、う
ん、お楽しみですね。ぜひぜひ皆さんもね、聞いてみてください。ゆいさん、今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
楽しかったですよね。このね、日本のね、今後のこのね、日本がこのプレゼンスを持って将来ね、はい、もっともっと世界にね、羽ばたいていけるその力になるね、そのコーチとしてぜひぜひ羽ばたいていってください。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
本日もお聞きいただきましてありがとうございました。お相手は藤田明美でした。Have a nice weekend。 良い週末をお過ごしください。